次は水槽随筆の部です。なお、このインタビューは2023年12月に収録しています。審査員は堀越義晴先生、斉藤恵子先生です。入賞者をご紹介します。1位、新潟県藤田義雄さん。2位、神奈川県石井文子さん。3位、福井県横山博一さんの3名です。まずは審査員の先生方からのコメントです。はじめは、堀越義晴先生です。
堀越義晴と申します。毎年ですけれども、多くの皆様の作品、そしてさらには皆様、ご自身に私は出会わせていただくことを楽しみにしております。私は言語学が専門で、言語学とあと文学ですね。これを専門にしていまして、大学でも英語を中心に言葉について語ることが多いので、日頃から言葉ということについて、いつも考えますし、心が言葉というものに行くことが多いんですけども、常々私が考えているんですが、言葉というものには力がある。もっと言うならば、魔法とも言っていいような力があるというふうに私は常々思っています。どんな魔法、どんな力かっていうと、自分の全然知らない世界をですね、まざまざと感じさせてくれる。これまで全く体験したことがない世界へと連れてってくれる。それによって、これまでの自分の世界が広がっていく、そういう力じゃないかなっていうふうに思っています。しかもその中に感動があって、その中の風景とか、その人の感じるいろいろな感情ですね、あるいは言葉、それで涙を流すんですね。私これが本当に言葉の持つ力だと思っています。まあそういうわけですから、随想の入賞作品ですね。これを読んでいまして、そこがとても全く違う世界を体験させてくださるということで共通していたというか、そこに特徴があったように思っています。で、その世界っていうのはですね、やはりどこかしら自分の世界とつながっているんですね。そのつながっている何かっていうものと、その方の世界とつなげてくださる。特に随想、随筆というのは架空の世界じゃなくて、その方が生きていらっしゃった実人生、実体験を元に語られる世界なので、その方の世界に招待してくださる。そしてその世界が私の持っているその世界と何かつながった時にとても感動を覚えるというか、あるいは懐かしさを覚えるというか、そういうところに私は随筆随想の魅力があるんじゃないかなというふうに日頃から思っています。今回第一席となられましたタンデムが空を飛ぶ。新潟県の藤田義雄さんの作品ですけども、これを読んでいまして、私も実は新潟県の出身で、ただ私は新潟市で海に近いところで、藤田さんは長岡市、海からちょっと遠いんですけれども、新潟独特の蒸し暑い夏の質感と言いましょうかね。それが本当に肌に伝わってきて、その周りのいろんな匂いとかですね、それを本当に直接感じることができました。その中でタンデムというもの、前を運転なさる方をパイロットと呼ばれるそうですね。その会話があたかもですね、コックピットの中の飛行機の会話みたいですごくかっこいい。その会話とともに疾走するタンデムですね。で、風を感じて、しかもそのなんか浮遊感がとてもあってですね、生き生きとタンデムの魅力が伝わってきたとともに、それの中にですね、実に巧みに若かった頃、北海道とかですね、いろんなところを自転車でツーリングなさった、その時の体験、その時の出会い、その時交わされた会話、そしてその時親しくなられた方が出会われた直後に創生してしまわれたということの悲しみと言いましょうか、痛みというか、それが伝わってきて、それが間に挟み込まれて、その前後がタンデムの浮遊感、爽やかな回想、これに見事に挟み込まれていて、本当に文章構成が巧みな方なんだなというふうに思って感動いたしました。そして第2位に選ばれました白い世界ですね、神奈川県の石井文子さんの作品ですけども、これは本当に私にとっては全く別世界の体験でしたね。弱視者の見え方、見えないというとみんな黒とか闇とかを思い出されるかもしれないけれど、そうではないんだ。実はトンネルから急に眩しい光の中に出たような痛いような真っ白なんだっていうふうなこと。しかもそれを駅で解除してくださった方。単なる事務的な解除ではなくて、その人と本当に新しい会話をなさった。おそらく解除者にとっても全く新しい世界に連れて行かれた経験だったんじゃないかと思うんですけども、私にとりましてもこれは本当にこの方に連れてっていただかないといけなかった世界。私は前天網ですから、闇も黒も真っ白も全然わからないんですけども、なんかそれが本当に肌感覚として伝わってきた。 全然知らない世界を旅させてくださった。本当に素晴らしい作品だったと思います。そして第3位に選ばれました友達、福井県の横山博和さんの作品ですけども、これは昔の盲学校ですね。これは私も経験があります。昔の盲学校の寮の、何とも言えない匂いと言いましょうか、空気と言いましょうか、知らない人と共にする、その中で深まっていく友情、その中で触れ合っていく人間性、いろんなものが得意だった。ここにも創生されたお友達への痛み、それが語られています。そういう盲学校の寮の世界、私にとってはとても懐かしい世界でしたけれども、これへと連れてってくださった、とても素晴らしい、しみじみとした作品だったと思います。この他にも、お一人お一人にそれぞれの世界がありまして、とても感銘深く読ませていただきましたけれども、特に私の心に残ったのが、ホームに思いを馳せるという作品でしたね。長崎県の斉藤美幸さんの作品でした。と昔のですね、満員電車、もうぎゅうぎゅうのですね、切符も取りにくい。で、もう蒸気機関車ですよね。トンネルが来ると慌てて窓を閉めるような、そういう不便な旅行の世界です。私にとりましては、わずかに子供の頃にその蒸気機関車で窓を閉めたような記憶はあるんですけれども、実体験というよりはあまりに子供すぎた体験でしたけども、なんかやっぱりね、その時の匂いというか、そういうものが伝わってきました。そしてもちろん今の環境から言えば、バリアに満ちたバリアフルな世界であったし、語られていましたように、これは今でもそうですけども、ホームからの転落の事故は絶えないわけで、そういう痛みに心を馳せながらも、そのバリアフルな世界、不便な世界にこそあったバリアフリーですよね。それに対する懐かしさ、これはもちろん今バリアフリーはどんどん進めていかなければいけない、便利さは進んでいなければいけなくて、私たちもその便利さの中で自由に生きられるっていうのは素晴らしいことだと思うんですけども、当時にあった、不便さゆえにあった人と人とのつながり、人と人とのバリアフリー、それを懐かしく思わせてくれる。忘れちゃいけないなっていう世界を思わせてくれる、とても心に残る作品でした。そんなわけで今年もいろいろな世界に連れて行っていただいて、お一人お一人に心から感謝を申し上げたいと思います。そしてまた次回、どんな世界に連れてってくださるのか、私は今からワクワクさせながら楽しみにしております。
次に斉藤恵子先生からのコメントです。
この度随想の部で審査に当たりました斉藤恵子です。今回の応募数は11作品でした。どの作品も一生懸命に生きておられる姿が浮かぶものでした。1位のタンデムが空を飛ぶは前向きな姿勢に心打たれました。現在はタンデムサイクリングを楽しむ作者ですが、20代初めに将来の失明を予告されました。今を大切にしよう、今できることは諦めないと考えて北海道一周のツーリングをします。出会った友の死に生きる意味を考え、新潟盲学校へ通います。マラソンにもチャレンジします。そして自転車の二人乗りは条例で禁止されていましたが、タンデムは障害を持つ者にとって大切な移動手段、そしてタンデム背筋運動に取り組みます。できることを諦めず常に挑戦してきたことがよく伝わります。構成も現在から書き始め遡り、そしてまた現在に至るというふうに書かれているところも巧みです。2位の白い世界、作者は全盲でなく弱視で、白杖を使い始めて7年、どのくらい見えているんですかとよく質問され、世界が真っ白と答えます。駅員さんに白い世界なんですねとしみじみ言われたのに対し、白い世界って素敵な表現と作者は答えます。そして見えにくくなったから出会えた、話せた人は大勢いる、白い世界に生きるのも悪いことばかりではないと気づきます。この気づきがとても良いです。そして駅員さんとの会話も明るく、会話が聞こえるようなリアルさで書かれています。作者はまた質問されるといいなと考えます。それを読んでいる私も明るい気持ちになります。会話が生き生きして魅力ある文章になりました。3位の友達、昭和19年大阪から石川県の山の中の村での生活から現在までが書かれています。村では目くらが映ると言われ、いろいろ苦しいこともあったことがわかります。盲学校で出会った S 君とは彼の島で友情は続きました。 K 君の急死は痛ましいことでした。それでも年が経ち、昔いじめた友は詫び、作者はどの人もいつか忘れられない人となったと書きます。友達を大切に思う気持ちが伝わり、その気持ちを尊く思います。細かな記憶、大阪から北陸線で行くとき降り立ったホームの冷たい水、 終点での靴裏の感覚などは丁寧に書かれているところも印象的でした。他の作品もそれぞれ心に残りました。野球、マラソン、楽器演奏などこなす方、また失明をバネにしてできることに取り組む方、戦闘票のこと、駅のホームでの思い出、道路を県の職員に杖とアイマスクで検証してもらったことなど、皆得がたい体験と思います。審査にあたりましては、そうした得がたい体験をされたご自身の気持ちを読む人に伝わるように書かれているのを選びました。競争して1位になったとか、何かができるようになったとか、そうした挑戦は素晴らしいのですが、ただ数字で何位というのではなく、自分だけが感じた風の匂いや手触り、そして話されたことなども書いていただきたいと思います。文章の構成を考え、細部をリアルに書いていくことで良い作品が生まれます。これからも書き続けていただきたいと思います。いろいろなこと、体験したこと、楽しかったことなど、ぜひ応募してくださるようお願いいたします。楽しみに待っています。
それでは1位に輝かれた藤田さんのインタビューです。どうぞお聞きください。
藤田義雄さん、この度は随想随筆部門での東京都知事賞並びに日知連会長賞の受賞、誠におめでとうございます。受賞にあたり今のお気持ちを聞かせください。また受賞を受けて周りの方の反応はいかがでしたか？
素直に嬉しいですね。エッセイは少しずつ書いていたんですが、まさか受賞するなんて思っていなかったもんですから、自分勝手に書いているエッセイが第三者の先生に評価していただいたということはとても嬉しかったのが一つですね。実は私、8月の下旬に玄関先で転倒しまして、骨折して全治3ヶ月の大怪我といいますかしましたが、実はそれ以後まだタンデムには乗っていないんですけども、骨折後のですねお知らせ、11月にお知らせいただきましたが、これが私にとってリハビリのとても良い励みになりまして、お礼を言いたいなと思います。大変ありがとうございます。周りもですね結構喜んでくれましたが、これからまた逆に期待されてるかななんて思ってちょっとあれですけれども、喜んでくれてます。
今回受賞されました藤田さんの作品タンデムが空を飛ぶですが、この作品を執筆しようと思われたきっかけなどございましたらお聞かせください。
先ほどちょっと言いましたが、エッセイを前から書きたいと思っていたんですが、ちょうどその時に日知連の募集を見たもんですから、挑戦してみようかなということで書いたんですけども、もともと書きたいと思っていたのがタイミングとしては良かったかなというふうな思いがありますけどね。
ありがとうございます。そのタンデムですが、藤田さんにとってどのような存在ですか？
タンデムという自転車そのものがですね、私の人生そのものみたいな存在でしてね、このエッセイにも書いて、ぜひまた皆さんからも読んでいただければと思うんですが、私が失明の宣告をされて自暴自棄と言いますかね、ちょっと悩んでいた時期がありましてね、見えるうちにということでですね、改めて自転車に挑戦をして、もう一度自分を取り戻す機会にと思って北海道へツーリングに行ったり、能登半島をツーリングしたりということでしてましたし、ですから若い頃のですね青春の1ページでもありましたが、また後ほどまた今度タンデムが自治体によるその条例の改正によって乗れるようになるということをですね知った段階で、今度はタンデム解禁運動に挑戦することになりまして、運動を起こして、今もう全国でどこでもタンデム乗れますけども、おかげさまで新潟県は全国で8番目にタンデム解禁の県になりまして、それにかなり運動に時間をかけたということがありまして、自転車といいますかタンデムは自分の人生そのものみたいな存在に今なってますね。
作品を書いていく中で大切にされていることなどはありますか？
エッセイに対する思いも結構最近強くてですね、これ75歳のちょうど後期高齢者になるんですけども、60歳頃から自分の人生何かに残したいと思ってですね、ぜひ孫にだけは自分の人生を少し残してあげたいなと、ただ今孫はまだ小さいんですけども、健在でいれるうちにと思いましてね、多分これから先になくはね言いませんから、エッセイに残したいなというふうに思いがありましたし、書いてるし、エッセイってなかなか面白いなというふうに思うようになりましてね、自分をある意味客観的に見ることができるようになりますし、それから個性みたいなものがある程度求められるじゃないですか、エッセイってね、そうするとなんか自分の個性ってなんだろうみたいなことを自分で考えてみたりしますが、ただ気をつけているのは自分の世界にのめり込まないようにするということかなというふうに思いますけどね、読んでくださる方が情景が目に浮かんだり、そもそも自分にもあるあるというような、納得していただきながら読んでもらえるような文章、情景が目に浮かぶような文章が書けたらななんて考えてはいるんですが、なかなかそうはいかないんですけども、一応頭の中に入れながら書いてはいます。
最後になりますが、抱負を伺います。はい、2024年はどのようなことに挑戦してみたいですか？
新潟県がタンデムが解禁になってちょうど10年の節目になるものですから、私がこのタンデム解禁運動を一緒にやってくださったその新潟の自転車屋さんとか東京の自転車屋さんなんかと一緒にですね、10年を飾る何かタンデムのイベントができないかなというふうに思っているのが一つとですね、それからエッセイですね、もう15年越しにずっと残してあってテーマはもう20ぐらい書き連ねてあるんですがね、何を書こうかというこの項目もみんな書いてあるんですが、まだまだ手つかずに状態ですから、もう24年絶対やるという固い意志を持ってですね、はい、エッセイを完成させたいなというふうに思ってますけどね。
ありがとうございます、はい、またのご応募もお待ちしております。
そうですね、また挑戦してみたいと思います。
はい、お待ちしております。はい、藤田芳生さんにお話を伺いました。はい、藤田さんありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
竹内さん、藤田さん、この度の受賞、日蓮職員一同心よりお祝い申し上げます。今年は50回目となる全国視覚障害者文芸大会が開催されます。もちろん初めての方も大歓迎です。皆様のご応募をお待ちしております。